続いての話題、丸四としましては、半導体不足。今このね、半導体不足の状況の中で、自動車メーカー、経営方針を、転換していくという流れになっています。もともと、トヨタ自動車の看板方式とかで有名ですけれども、自動車メーカーというものは、部品、在庫を、抱え込まない。その代わり、必要なものをですね、ジャストインタイムで届けてもらう。今半導体が10個必要だよって言ったら10個持ってきてもらう。ですぐ生産につなげて完成車にして売ってしまうということで、なるべく身軽な経営、持たない在庫とかを持たないようにしようという、まあ、こういった経営をずっとやってきてたわけなんですよね。ジャストインタイムシステムを使って、みんなこう部品メーカーと一連の状況を作って、速やかにそれが受注必要になった時にパッパッパッとできるようにしていこうという、まあ、こういった対応をしていたわけですが、昨今のね、半導体不足によって生産がストップしてしまう、工場が稼働してこない、結局そのジャストインタイムで経営効率を測っていくっていう状況が今、物の不足によってですね、できなくなってしまう。そういった危険性がある状況だったら、やはり在庫を積み上げて、安定的に工場を稼働させていくっていう方向に今、動きを見直しているということになります。対象品目としてはですね、半導体だけじゃなくて希少金属であるレアメタル、こちらの権益を自ら確保する自動車メーカーもあるという状況になっており、今後ね、電動化を見据えていくと部材争奪、どんどん激しくなっていきますし、電動化だけじゃなくて自動運転とかを考えていくと、より、高性能な半導体が必要になってくるということも考えていくと、今このタイミングでしっかりと経営を見直して、新しい、体制づくりを模索していこうという動きが強くなっております。先ほど丸二のね、中国の経済の減速のところでもお伝えしましたけれども、やはり部品が足りないっていうことで、機械損失、物を作ったら売れるはずなのに、そのタイミングで物がなくて、売れなかったっていうような、こういったことを避けていくためにも半導体をどう確保していくのか、やはりこれが今のね、経営、去年からのこのいろんな、製造業において半導体をどう確保するかというのが非常に大きい状況になっております。半導体確保、各自動車メーカーとかですね、個別の企業、一般、民間がね、対応しているだけじゃなく、日本政府も含めた、こう政府間での争い、アメリカとかもね、政府として、半導体どういうふうに確保していくのかというメッセージを出したりとか、そういった半導体に注目が高くなっていくことによって、台湾の立ち位置が今非常に強くなっており、昨日お伝えした通り、EU もね、台湾との関係を深めていて、経済関係、深めていかなければいけないというようなところに動いているというところで、企業としてもですね、これまでジャストインタイム、在庫を持たないっていうことを大切にしていたところから、在庫をしっかり持って安定的に工場を稼働させていこう、生産計画を他の外側の要因で、左右されるんじゃなくて、自分たちできっちりと管理ができるようにしていこうという動きに今なっているということです。具体的にはトヨタ、半導体の在庫水準、従来3ヶ月分というふうにしていたものを5ヶ月分まで増やすよう一部の取引先に伝えたと言われており、また日産、従来は1ヶ月分だった半導体の在庫を自社と部品メーカーで合わせて3ヶ月以上にすることを検討中。スズキもですね、数ヶ月分を持つよう部品メーカーに通達したということになっております。自動車1台に使う半導体の量、デジタル制御の拡大により増え続けており、20年前に比べると金額ベースで3倍になり、さらに今後電気自動車が増えていく2030年にはさらに現状から3割 30% 増しになっていくということになっています。半導体、自動車だけじゃなくてですね、電気製品、電化製品や医療機器、こちらの進化も支えており、みんなで奪い合いが激しくなっているということになってきており、自動車のハイテク化が進んで特定の企業しか供給できない部品も増えたことから、調達も世界中に広がっており、災害などの影響、リスク、そういったことを考えていくと、しっかりと部材を確保していこうという、まあ、こういった動きになっています。 ただ当然、在庫を積みますというとですね、会計のバランスシートをイメージしていただくと分かりやすいんですけれども、在庫っていうのは資産なんですよね。左側の資産が積み上がるということは、それにバランスするので必ず右側の負債サイドも何かしらの調達をしないと辻褄が合わないということになってきます。なのでその分借り入れをするのか、どういうふうに資金調達をするのか、でその分だけ、在庫の分だけ資金が使われるということになりますんで、財務、圧迫していくっていうことにもなっていくので、より一層経営がね、厳しくなっていく。トヨタとか財務基盤が強いところは大丈夫だと思うんですけれども、そうじゃない企業とかがですね、ここで脱落していく可能性、危険性、さらにね、別にその在庫の負担だけじゃなくて、この前もホンダと GM のプラットフォーム共通化の EV のね、プラットフォーム共通化のところとかでも言いましたけれども、研究開発関係、こちらもかなり厳しく、トヨタもね、非常に大きい金額を投じていく、電池とかの開発に使っていくっていうことになっていきますので、いろんなところにより資金が必要になっていく。で、こういった経営体制、在庫を積みますっていうところについてもですね、やはり在庫積みました分だけ財務が苦しくなっていくということになっていくので、そうなってくるとますます財務的な余裕がある、アメリカの IT 関係の企業に、もしかしたら電動化、自動車のところについてもですね、コモディティ化が進んで、ソニーのウォークマンが iPod に敗れていった、あるいは日本のガラケーがですね、iPhone に負けていったみたいな、こういった動きが自動車にもですね、もしかしたら起こり得るかもしれないという、こういった危機感をしっかりと持っていきながら、個社のね、民間だけじゃなく、政府も含めてどういうふうに、体制、サポートしていくのか、税制とかも含めてですね、どういうふうに作っていくのか、しっかりとサポートする環境、培っていかなければいけないんだろうなと思います。